音の具合とかを。
あ、音の具合はこちらの方は、全然大丈夫です。はい。
あ、はい、わかりました。
こちらの方は大丈夫ですか？聞こえ具合とか。
え、よく聞こえます。はい。
よかったです。多分タイピングとかした時に若干タイプの音が入ったりするんですよね。
はい。一応、なんかちょっとメモでも取りながらやろうかなと思って。
あ、そうですね。
メモを公開することについては特に。
あ、全然問題ないです。
大丈夫。わかりました。
ただ
あ
とで、明らかにこれはちょっと、聞き間違いかもとかってところだけ、
はい、
まあ、後で修正して全然いいと思うんですけど、まあ、そこら辺は、お互い、
わかりました。
はい。てか、なんか、まずはなんか、ありがとうございましたというか、
失っていた部分はあったので、
あ、そうなんですか。
休みを半分ぐらいかけてこうぶつけて書いてたところがあって、まあかなりテンションが上がった状態で書いてた部分はあったので、
やっぱこういうテンションの上がった記事はとても人を引きつけるのでいいと思います。
まあ後からその注目されてるのを見るとすごい憂鬱な気分にはなるんですけど、まあとりあえず引っ込めるつもりはないという。
僕も、なんていうか、岸和さんと呼びしていいですか？なんかこう、七篠さんと呼ぶより、なんかこう、普通の人名なので呼びやすいなってぐらいなんですけど。
あ、そうです。構いませんよ。はい。
あ、まあ、まあ僕も、なんか岸和さんが、どういう、なんかこう、大変、こう、やる気満々なテンションなのかな、とか、どうしようみたいな気分でいたんですけど、まあ、お互い、僕、基本的にこう、なんて言うでしょう、論争というスタイルがあんまり、個人的に、発想として弱くてですね、論争というか、まあ、ディスカッションって言った時、まあ、お互いになんか、ディスカッションする中から、お互いの知見が、プラスアルファして、なんかお互いに気づきがあるといいね、みたいな、そんな発想しかあんま議論するときに発想としてあんまできない人なので、こうなんか論争的なことをなんか久しくやっていないというか、なのでちょっと、
ごめんなさい、ぶっちゃけ悪いですけど、僕もあんまり論争っていうとなんかこう人間対人間の喧嘩みたいな感じがするんですけど、あんまりそういう意識で。まあ、同意はなくてもいいし、議論は集結しなくてもいいっていうスタイルがあって、まあ、なんか、一つの意見に対して、これおかしいんじゃねえのみたいなのがあった時には、それに対するエクスキューズの、をするハイパーリンクがあればいいんじゃないっていう。で、それで後で、Google で検索して分かるようになっていればいいんじゃないみたいな、こう、意識があって、まあ、あんまり突き伏せようみたいな、喧嘩しようみたいな意識はなかったんですけど、まあ、ちょっとそういう風に捉えたかなという。
まあ、お互いというか、まあ、テンション的にどんな感じかということが、まあ、すり合わせられて、
はい。ああ、はい。
で、何からどうお話ししようかなと、ことをちょっと思ってたんですけれども、
はい。
まあ、昨日から狼隠しというゲームをプレイしていて、あまり考えられていなくて申し訳ないんですが。そうですね。まあ、いくつか、記事読ませていただいて、まあ、すごく単純なところから思ったところを申し上げますとですね。
はい。
なんか、人文スノップの8ためと書かれて、こう、人文スノップなのか。なんか、初めてではないですけど、まあ、そういう認定を受けるといえば、 受けるかなぐらいの気持ちになったんですよね。なんかこう僕はこう人文の側の人間であるかどうかと言われると、そうじゃないことはないんだけど、ガリガリ例えば哲学科とかに進んだ人間ではないですし、文学部でもなかったし、まあそういう人たちとよく話すし、そういうものも読むし、それっぽいものも書くけど、人文研究者ですかって言われると、本当の人文の人って言ったらあれですけど、まあ純文学とか純哲の人たちからすると、あ、いや人文系ぐらいだったらなんとなく許されるかもしれないけど、人文ですって言うとちょっとなんか叱られるかなぐらいの、そんな距離感でこう、まあ、まあ人文か、まあ人文でないこともないけど、ガチ人文でもないんだよなみたいな。じゃあ何なのって言われると、社会科学系と人文系のなんか中間あたりの人みたいな、ゆるくて申し訳ないですみたいな感じなんですけど。
まあ、人文スナップの吐き溜めって書いたのは、直接には井上さんとかの話をさせてたんではなくて、あれは、いわゆる、ノベルエロゲー界隈とかが呼んでいる界隈
で、それは、理解できます
よ。あ、そうですか。まあ、その辺のことについてなんか、その辺の議論をたまに読んだりしてた時期があって、つまんねえと思った話面白くねえと思ったのが、まあ、
そうですね。まあ問題意識のなんかこう持ちようが、まあ、僕もこう、ノベルゲームの人ではまないので、別に彼らの議論がダメだとかっていう気はそんなにはないんですけれども、問題意識違うなっていうのは、まあ僕も結構あってですね、問題意識どういうふうになんか話がすり合う地点を見出していけばいいのかなーっていう感じは結構僕もあるんですよね。ただ個人的にね、日暮らしだけは好きです。日暮らしだけは、
もうそうですね、ノベルゲームの方法論自体にもすごい触笑してるんで、ノベルゲーム的な方法論って割と日本のゲームには割と結構取り入れられていて、まあ他のノベルゲームってなってないやつでもノベルゲーム的な方法論が出てきてこうすごいうんざりするんですけど、
例えばどんなゲームで感じられますか？
最近やったのでは、東京魔人学園。
ははやってないですけど、なるほど。
シミュレーション RPG とノベルゲームが相横になったみたいなゲームなんですけど。まあ、これの、すごい、まあ、ノベルゲーム的な選、テキストがあって、選択肢があってっていうストーリーがあって、そのエピソードの最後に、シミュレーション RPG の戦闘があるっていう形なんですけど、まあ、このノベルゲーム分が本当にかったるい。
なるほど。
途中で遊ぶのをもう断念するぐらい。
ちょっとこのイチャイチャモードとか、もういいからとか、このそうイチャイチャモードっていうか、この特に何の意味もないコミュニケーションで戯れるこの1時間ちょっと勘弁みたいな、そういう感じ、
もう早く敵をぶっ殺させろっていう、
まあその気持ちは分からんではないです
っていう話なので、そうですね、まあ最近ではそれが顕著で、まあそういうので散々こうノベルゲーム的な方法論にうんざりさせられてるんで、このノベルゲームが面白いよって言われても全然触手が伸びないというか。
なるほどね。いやまあ、
食わず嫌いは食わず嫌いなんですけど、
いや気持ちはわかります。僕も結局ノベルゲーム的なものと、ノベルゲームと言われてる中で本当にこれはやばい良かったっていうのは一応僕結構やったんですけど、やんなきゃなとかって思ってやったみたいなこともあってやったんですけど、本当にこれが良かったっていうのは日暮らしのみみたいな感じで、他は
日暮らし、
はい、
あ、どうぞ。
いや、まあ他はあんまり微妙な感じで、 でしかもやっぱ90年代は日本のゲームも日本のコンシューマーとかとても好きだった男なんですが、
はい、
やっぱ2000年代も後半に入ってくるとやっぱ日本のコンシューマーっていうのがすごくやっぱそのなんていうでしょう、ゲーマー的には触手の動くタイトルがすごく減ってきているなっていうのがやっぱりあり、こう最近あの久々にあの面白いなと思ったのがあの勇者のくせに生意気だで日本のコンシューマーでよかったなと思ったね。でやっぱ海外のあのポータルこの前やったんですけど、ポータル大変良くて、いやーやばい、こんなもん海外に作られてるのはやばい。いや別にそんな愛国心のハズレじゃないですけど、いやー日本のゲームがなんか延々と集落していく中、ポータルみたいなものが出てきてるっていうのは本当にすげえなーと、こうでしかもあのミラーズエッジとかも良かったしね。いや
ーそうですね、ミラーズエッジ思い出してるんですけど、
あそうですか、ミラーズってか僕あの 3D のぐるぐる回るやつが大好きなので、
あの僕も好きなんですけど、なんか途中で道が分かんなくなって、なんか、攻略サイト見るのも尺だからっていうので、そこでもう1時間、2時間ぐらいずっとうろうろしてたんですけど、わかんなくて、そのまま放置してあるんですけど。
なるほど。
面白かったですね、ミラーズエッジ。そこまではすげえ面白かったです。
ちょっと難しくて、若干くじけそうになる気分が確かに僕もありました。
結構危ういバランスのところを、うん、ってるなーって感じ。
最後から二つ目の面のこう、なんかこう、かなり際どいジャンプのところが一つあって、あそこでこうタイムアタックするようになってからこう、何回やってもこう、10回に1回ぐらいの確率でしか成功しなくて、超厳しいとかっていうのが一つありますね。まあ、まあなんか、すいません、なんか雑談に入っていってますけど、初めから。まあ、まあ、そんな感じはあって、まあ、ノベルゲーム、が厳しい感じっていうのは、ま、確かにわかるんです。で、ただ、まあ、そのノベルゲームが厳しいっていう話が、どう出していくかっていうのはやっぱ難しくて、その、単にノベルゲーム俺は嫌いだみたいな話を、まあ、ネット上とかでやってしまうとですね、98年頃から、ゲーム欲さんっていうサイトがあったのご存知ですか？まあ、ゲーム欲っていう、まあ、大変いい感じのサイトがあってですね、我々はゲーム欲であると、サイトのトップページに書いてあって、で、まあ、打つとか叩くとか走るとかそういうことがゲームの本質なのであって、最近のノベルゲームとか邪道だみたいなことを、書いてたんですね。で、で、彼らは、まあ、ある意味、こう、すごく自覚的にやったわけですけども、そういう、こう、ノベルゲームとか、けしからんってことで、ちなみに彼ら的には、こう、雫とか傷跡はダメだけど、ときメモは OK! みたいなことをおっしゃられていて、まあ、それは、まあ、ゲームやってみれば、まあ、よくわかりますけど、まあ、ときメモはやっぱ、パラメータ管理ゲーですからね、ノベルゲーというか、パラメータとか、まあ、それは確かに、ときめも OK だろうなっていうのは、まあ、とてもよくわかる。うん、で、まあ、要するにその、何を言いたいかというとですね、RGN を始めた最初の時に、てか、ちょっと RGN の経緯は、まあ、いろいろあって申し訳なくなぁとすごく思ってることがあるので、まあ、それは、ちょっと、内容面というか、僕のロジスティックの部分で申し訳ないなと思ってることがすごくあるんですけど、まあ、それはさておき、RGN で、最初始めたときに、こう、要するに、まあ、ノベルゲームとか、言ってよしとかって言ってる人たちと、で、ノベルゲームいいよねって言ってる人たちが、まあ、やっぱいて、で、まあ、僕は、まあ、対立状況があるっていうのは、それはそれで、対立が、の中からいろんないい議論が出てきたらいいなと思ってはいたんですけれども、一方でその、なんか単にすれ違ってるだけだともったいないなと思っていて、で、まあなんか、敵意みたいなところでこう、なんかお互い全然、なんか住み分けて終了みたいなことになっていくと、とても何か、こう、もうちょっと議論が可能であったはずのところも、すべて収束していくので、 それはちょっとなんとかならないかなと思っていたっていうところですね。あれをちょっとやらせていただこうと思ったのが。
はい。
うん。で、もう一つはその、あ、そうそうそうそう。
あ、いいですか。はい。あくまで一ゲームファンとしての感覚では、まあ、そこを議論で収束していくっていう発想がよくわからないというか、まあ、僕自分としては、まあ、とてもエゴイスティックなゲームオタクでありたいなと思って、ゲームファンでありたいなと思っているので、僕がつまんねえと思ったゲームはつまんねえって言いたいし、つまんないゲームに金払わされるのはムカつくから、そういうものは消えてほしいと思うし、今日もプロジェクトゴッサムレーシング4をちょっと急にやりたくなって買いに行ったら、売り切れてるんですけど、よくわかんない、こう、ノベルゲームみたいなのが店頭に並んでて、こんなのにただ使われるぐらいだったらなんで PCR 置いてくんねえんだよっていう気分になるんで、まあそういうのは個人的にどんどん言っていいと思うし、そこですれ違いになる、すれ違いになるっていうのは、まあ、もったいないなっていう か分からなくもないんですけど、そのツレーションはゲームオタクの伝説ではなくて、あくまでそれを出すメーカーとか、それを作るクリエイターの問題なんで、そこでなんか議論でどうのこうのっていうのは、まあ、別になんていうんですかね、ノベルゲー死ねとは僕は思うんですけど、かといって、ね、ノベルゲー生きろって言ってる人自体が死ねとは思わない。
渡辺渡辺18さんとかね。
はい、
はい。いや、渡辺18さん僕大好きですよ。
だから、さっきも同意はなくていいっていう話をしたんですけど、はい、そういった声の集積の結果として、まあ、資本市場っていうのが出来上がって、まあ、物が供給されるみたいなイメージがあるんで、はいはい、まあ、それは対立は対立はあっていいんじゃないのっていう。
うん。いや、それは、とても、まあ、よくわかりますって言ったら、なんかこう、むしろ失礼になるのかもしれませんけども、気持ちがよくわかりますというよりは、こう、いや、それでいいと僕も思います。要するに僕が選び取ってる立ち位置と、岸和田さんが、一ゲーマーとして、言葉を書かれてるっていうことの違いだと思うんですよね、そこは、端的に言えば。で、まあ、一ゲーマーとして井上死ねっていうような話は、それは別に、まあ、全然、はい、まあ、そうなりますよね、すいませんっていうことだなぁと受け取る、
うん、って死ねっていうか、あの記事でも使える言葉がないっていうふうに書いてあるんですけど、うんうん、その一ゲームファンとして役に立つ言葉はないな。いや、それを期待、僕が勝手に期待して、それを待ってたら、なんか違う言葉が出てきたんで、がっかりしたっていう話であって、別に死ねとね、
すみません、
書き方として死ねみたいな感じになってたんで、あ、申し訳ないなと思ったんですけど、そこは、やっぱりそれも立場の違いかなという感じはしますね。
うん。そうですね。
ですね、まあ、書くとか読むとかいう姿勢に対する違いでも、多分あるんだろうし、井上さんはその書くとか読むとかを仕事にされてると思うんで、
はい、
まあ、一芸オタの日記としての私の意識とは、書くとか読むとかいうののあり方がだいぶ違うとは思うんですけど、まあ、基本的な姿勢として私自身は、まあ、芸オタはどこまで行っても孤独だという意識があるんで、
まあ、
人をどうのこうのっていう意識は全くない。
なるほど。
この辺はちょっと、まあ、誤解のないようにというか、もともとの文章が悪かったんで、
あ、いえいえいえ。
私の責任なんですけど、
いや、問題提起的な文章としてはいいと僕は思いましたけども、まあ、結局そのなんかこう文章のこう内容レベルではそれはまあいろいろあるといえばあると思いますけれども、なんか他人事にしますすみませんけれども、まあ問題提起的なことを書かれるのは全然僕はウェルカムなので、全然その文章は、はい。何をと思ったんだっけな。そうですね。言葉の出し方というところは、まあ難しいですよね。で、今回引用していただいた、まあ3年、4年前の記事ですか。まあ、 なんかこう僕が死の話の時のエアリスの話が、
はいはいはい、
まあ、エアリスって言ったら分かりやすいかなと思ってエアリスみたいなところがあったんですけど、まあ、そんなにエアリスの話しまくった気もあんまなかったんですけど、まあ、やっぱみんな FF7 やってるからエアリスって言ったら、まあ、みんなエアリスって書くなっていうことを確認したみたいな感じなんですよね。うん、どちらかというとメタルギアソリッド3の最後のシーンとか、ワンダと巨像の最後のシーンとか、あとピクミンの死の扱いとか、
はいはいはいはい、
そっちの方が実はすごく議論したいことだったりして、はいはいはい、ただエアリスはみんな知ってるからなっていうので出してたみたいなところもあって、でただエアリスにしちゃうとちょっと議論の回収のされ方がちょっとそっち寄りすぎちゃって怖いなと思いつつも、まあでもうーんみたいな感じだったんですけども、まあ、そこはちょっと力足らずで申し訳ないというか、
まあ、これはちょっと私自身もそのフォーゲーマーの記事しか読んでない、当日行こうかなと思ったんですけどスケジュールが合わなくて行けなくて
そこら辺はロジスティックが大変申し訳ない気分になっていて、そこをこうぐさぐさと言えられると、本当にすいませんでしたとしか僕は言うことがなくて、本当に申し訳ない
です。記憶違いだったら申し訳なかったんですけど、これ RGL って公式のレポートが出るっていう話が最初に何だっけしたんですけど、それは記憶違いですか？私は記憶違いですか？
そこはぐさっとこう まあ予算がどうだこうだ問題とか、あと動いてくれるはずの人がどうだこうだとか、そういうのとか、あと、いろいろ、ちょっと、ちょっと公開ではお話できないような、ちょっとそこは、本当に申し訳ないです。録音のあれとかは、全然お送りしますので、当日の録音とか、もしご興味があればですけれども、そこら辺は全然お送りできますので、申し訳ないです、そこは本当に。
そこはぜひ皆さん興味ある方のために強調しておいた方が、
そこら辺が何よりも一番RGA のことを書かれると申し訳ないと僕が一番に思ってしまうじゃあそこら辺でしてそこを突かれるととても痛くて申し訳ないです、
ちょっと原文に当たれなかったのでそうかなと思いつつ、でもテンションヒートしちゃったんで書いちゃったんですけど、僕自身も最初このレポートを読んだときに井上さんがこのエアリスのことだけ書いて終わりにするはずがないと思ってたんですよ。だから違和感を覚えて未だに拭えずにいるっていう。
ああ、そうですね。
言及しておいたんですけど。
どちらかと、はい、どうぞ。
そんなエアリスのことだけ書いて終わりにしてるはずはないんだけどなと思うんですけど、まあ、記事にはそれしか書いてなくて、みたいな。
ですよね。でそうエアリスに関わる野村さんの発言とかの扱いとかも一応発表中は早口ですけど一応フォローはしていたりして、まあ、野村さんがこう命の表現したかったとかっていい、であと上松さんがその一方で死とか書かない方がいいよねっていうのが上松さんだったんですよね当時。で、上松さんが書かない方がいいよねって言って、それをこう、なんか野村さんが逆転させるようなことを言って、で、上松さんと野村さんの側でも、そこはこう、意思が全然通じ合ってなくて、で、確か2年前か3年ぐらい前の桜井さんのゲームの本、桜井正宏さんの本で、お互いが、あれそうだったのとかって言ってるのが、なんか対談で公開されてましたけど、そこはお互いにこう、なんかすごいディスコミュニケーションになっていて、で、どっちもなんか死に対する態度として、まあ、あるわけですよね。で、まあ、どっちがいいみたいなことを言い出すと、まあ、めんどくさいというか、どっちがいいみたいな話になかなかしづらいよね、と。うん。で、なんだったかな、僕もちょっと3年前当時何を厳密に考えたのかちょっと失礼思い出せませんけど、ちょっと最近考えてることの方にちょっと引き寄せて言うとですね、
はい、
まあ、死の表現もそうなんですけども、何でしょう、 死っていうものをこうやっぱどう捉えるかのリアリティがこうゲームって結構適当なんですよねっていうのがやっぱ根本的にっていうかまああるといえばあって、あのまあ例えばピクミンやられました？
ピクミンはやってないんですけど、オーバーロードはやりました。
オーバーあのレミングスはやられました？
あ、レミングスはやりましたね。
あ、じゃあレミングスとピクミンはあのほぼイコールであの考えていただいて
はい、はい、
いいんですけど、あのまあレミングスとかもうボンボン死んでいくじゃないですか。
はいはい、
でレミングスは死にまくってなんとなく物悲しい感じがありますけれども、ああなんかこうボーボー死ぬな、あまた死んだまた死んだ、ああ死んで死ぬ死ぬ、ああああちょちょちょウィッウィッおまーみたいなこう感じでゲームしていきますよね。であのレミングスが死ぬっていう時にあのやっぱレミングスが死んでも、まあ、大して悲しくないわけですよね、普通に考えて。で、まあ、そういう、まあ、レミングスが死んでも悲しくないっていうのが、まあ、ゲームプレイの、まあ、まあ、最初死んだ時ちょっとだけ、あーっと思うけども、まあ、どんどん悲しくなくなっていくと。で、それが、こう、悲しくないはずなんだけれども、こう、で、基本的にこう、まあ、エアリスというか、RPG の中のこう死とかっていうのも、基本的にはこう、レイズかザオリクをすればどんどん生き返るので、あの、はい、あそこでの戦闘不能とかっていうのはまあ基本的に悲しくない設定なんだと、はい、でなんだけどそれをこうなんか強引に悲しいことにさせてしまうようなテクノロジーみたいなものが発現するっていう、これが何なのかっていうことが面白いなと思っていて、でそこはあのなんてエアリスだと物語の側、物語っていうか、あの、用意された物語の枠に、こう、強引にガチってはめてしまって、そこで、こう、あの、あれ？何それ？みたいなことを思って、微妙にムカつくみたいな感じになって渡ってったりするんですけど、あの、まあ、ゲーマー的に、ゲーマーっていうか、エアリスを単にこう、ゲームのユニット、こう、戦闘用のユニットとして見る視点からすると、やっぱムカつくなっていうことで、まあ、終わっていくわけですけども、でむしろこう、なんか、やっぱエアリスは、あんまり、表現の手段として、まあ、ある意味、ラディカルだったと思いますけども、ちょっとまあ、やっぱ反感を呼んでしまうというか、うまくいってないなというのは、やっぱあって、一方でその、ピクミンは、ものすごくうまくいってるなと僕は思った理由があってですね。ピクミンはまあ、要するにレミングス的な感じで死んでいくんですけども、で、レミングス的な感じで死んでいくんですけども、最初の3日目ぐらいに、爆弾を運ぶ、青ピクミン、キピクミンっていうのがあってですね。で、最初赤ピクミンを増やすところから始まって、次にこう、青いピクミンを操るところから始まって、で、3日目か4日目ぐらいで黄色いピクミンを操れるようになるんですね。で、その黄色いピクミンっていうのが爆弾を運ぶピクミンで、で、爆弾を運んで爆弾をどっかにセットして、爆弾をセットさせた後に、早く、そこから戻ってこい、ピーッつって、こう、爆弾のところから、こう、呼び戻さないと、爆弾に巻き込まれて、ピクミン死んじゃうんですけど、黄色いピクミンは。で、まあ、そこのまま普通にミスすると、レミングス的に、こう、まあ、死んでいくわけですけども、まあ、そこで死んだら、ああ、やばい、死んじゃった。ああ、死んじゃったな、ちょっとなんか、ちょっと自分のせいで死なせたので、ちょっと嫌だな、ぐらいの気持ちで終わっていくんですね。で、ただ、それ、そのままにしとくんならいいんですけども、その、ピクミンって、全部って30日で区切れていて、で、1日終わるごとに、主人公キャラクター、主人公というか、プレイヤーキャラクターが、日記をつけるんですね。で、その日記の中で、まあ、何を日記に書くかっていうのは、まあ、まあ、まあ、いろいろな条件によって何を日記に書くかが決まるんですけども、黄色いピクミンが死んだ時に、こう、黄色いピクミンを死なせてしまった後に、自分の責任で死なせてしまったんだみたいなことを書くんですね。主人、プレイキャラクターが。で、これは、そしてこう、すごくランダムに、レミングス的に死んでいったに過ぎないものっていうのが、なんかそう書かれた瞬間に、なんかあたかも、ちゃんとした、いくらでも死んじゃうよね、みたいなものじゃなくて、あ、これやっぱ事件だったんだなっていう感じで、プレイヤーが受け取るようになるみたいなことがちょっと発動していたり、あとこれ、クロノトリガーで言った方が多分もうちょっとわかるかもしれないんですけど、クロノトリガーの裁判システムってありますよね。裁判システムとかね、裁判がありますよね、最初の方に。
はいはいはい、 ですね。
で、あれ結構衝撃受けたって人、まあ、多いと思うというか、覚えてらっしゃいますかね。
いや、クロノトリガーすごいやったはずなんですけど、ストーリー一個も覚えてないんですよね。
あ、なるほど。クロノトリガーで、
すごい序盤ですよね。
そう、序盤です、序盤です。クロノトリガーの一番序盤の方で、こう、マールっていう、まあ、王女ですね。まあ、王女を連れ回して、はい、連れ回すってか、王女に連れ回されてって言った方がいいんですけど、連れ回されて祭りの中をこう、うろうろして、で、その後、まあ、ゲームのプレイ時間にして3時間後ぐらいに、こう、2時間ぐらいかなに、王女を誘拐した罪とかで、捕まっちゃうんですね。で、王女を誘拐した罪で捕まっちゃって、で、それで、本当にこいつは、悪い奴なのかどうかってことで裁判が開かれると。で、裁判が開かれた時に、王女と、マール、王女のマールっていうキャラクターと一緒に歩いてた時に、どういう風に、ゲームプレイをしていたかってことが、5ポイントか6ポイントぐらい指摘されるんですね。例えば、マールが、ちょっと待っててってこう言った時に、思わずプレイヤーキャラクターちょっと動かしちゃったとか、人とちょっとぶつかっちゃったとか、まあ、普通にゲームプレイをしていると、なんでもないような事件というか、事件ですらないような、なんでもない行為、アクションっていうものが、その後こう裁判で、なんかこう、なざされるってことによって、なんかそこでいきなり、あれ事件だったんだみたいな気分になるっていう、そういうこう、そういう感覚が立ち上がってくるっていう、そのシステムがすごく、特殊だなと思ってたんですね。で、これ、最近こう、物語っていう概念が、ノベルゲームの話だけを物語ってすると僕すごくつまんないとやっぱ思っていて、で、何でしょう。ま、物語って概念、やっぱ、ま、物語論とかやってる方、の中でもやっぱかなりいろいろ細かく区分されてるわけですけど、まあ、ちょっと僕物語論そこまでガチで読んでないので、
はい、
俺用語になっちゃいますけれども、で、簡単に区分するとですね、自分自身が本当に体験した、事件みたいなものの、が立ち上がってくるっていうことと、それとあとこう、もう定型化されて、いつでも語れる、こうテキストだとかいつでも語れるこう、まあ、なんかストーリーになっていて別に自分が体験していなくても他人の話として話したり聞いたりできるっていう別に当事者性のないストーリーっていうものと、まあまあ、まあなんかナラティブとストーリーみたいな区別でも多分いいと思うんですけどもまあ、こういう区分が多分できるっていうかまあこの区分を持ち込んでみるとすごい話がくっきりしてるかなと最近思っていてですねこうテキストとしてもう固定されていてそれが自分自身と関わりのあると思われているようなものではないストーリーっていうものっていうのはコンピューターゲームを扱うのはそんなに得意じゃないと思ってるんですね。その要するに小説だとか映画とかああいうものは別になんていうか観客自身が本当にその場に中に入っていくわけでもない自分自身が当事者になるわけでもなくてそういうのは、ナラティブというより、こう、ストーリーって、もう、別に自分が見なくても一応そこにあるもの、という感覚を抱かせるようなものですよね。で、一方で、なんかこう、本当に自分にとってしか事件でないものっていうのが、ものっていうのがやっぱあって、こう、例えば、人に説明するときに、よく使ってる例なんですけど、例えばこう、なんか、自分と、まあ、友達 A さんと、なんかこう、一緒に半日ぐらい遊んだとしましょうと。で、半日ぐらい遊んで、なんかこう、で、自分がなんかこう、ちょっと疲れたなと思って、なんかうとうととしていたら、こうなんか、その友達 A が、なんか別の友達 B とかとなんか電話とかで話してて、全くさ、こいつがさ、なんか、いきなりあれしたら、なんか変なことやってさ、あんなことやってたんだぜ、はははとか言ってさ、こう、なんか、携帯とかで話してたら、なんか、あれってなんかそんな驚かれるようなこと俺してたの?みたいな感じで、ビビったりしますよね。そういう経験ありますよね。多分誰にでも。で、ああいうのって、なんかこう、まさになんかこう、まあ、いきなり こう自分にとって何でもなかったことがいきなり物語というか語りの対象になるみたいな、そういうこうバホッとこうそこでこうなんかやってくる感覚みたいなものっていうのは、あれはあのやっぱ小説でも映画でも絶対不可能なあのもので、あの物語っていうものが自分のと関係する形でこういきなりボコッとこう引き寄せられてこうやってくるみたいな、あれがこうなんかゲームの中の、まあ、死っていうとまあなんかちょっとみんな注目しやすいかなとかって思って行ってみたみたいなところなんですけども、そういう現象をなんかどう名付けてどういうふうに話すと、あのこの現象のなんか特質性とかをもうちょっとうまく切り出せたり分かってもらえたりするかなっていう、そこですね、なんか僕の問題意識みたいなところは、なんか分かっていただけたらいいなと思うんですけど、ね、
いや、意識としてはよく理解できたんですけど、まあ、私は、まあ、多分 そこからもまたやっぱり立場の違いっていうので、要するに物語としてものを考えるっていうのは、その体験から一歩引いた形で、再検証してみるっていう態度だなというふうに僕は思ってて、そういう態度自体がまず違うんじゃないかっていう意識があるんですよね。で、僕は物語論の人に対しては、レースゲームとかシューティングの例を出すんですけど、僕も最近Xbox 360 の、 コリン・マクレーダートっていうレースゲームをずっとやってまして、
はい、
で、このコリン・マクレーダートの僕がやってて面白いのは、なんかもう車バカでかくて重々しい車が坂道で思いっきりジャンプしてるとか、その要するに車ってその自分の手足みたいには扱えなくて、ある程度そのコントロールするのに機能が必要で、で、そういった技能を駆使して、うまく綺麗にコーナーを切り抜けた時の、喜びみたいなものっていうのは、その体験から一歩引いた形では、十分に記述できないと思うんですよ。で、まあ、言葉でものを考えるっていうのは、どうしたって、その、体験から一歩引くっていう、基本的な姿勢として体験から一歩引くっていう形になってしまうので、どこまで行ったってその体験から一歩引くっていう形にはなるんですけども、できるだけそこの体験に直結していって、そこをほじくり返してえぐっていくような、言葉みたいなものを読みたいし、そういったことを記入できて、記述できてこそ、ゲームについて語ったってことになるんじゃないかなという気がするんですね。で、一歩引いて物語的にものを考えるっていうのは、それはこう 物語論の領域にゲームを引き入れて考えてるっていうことで、それはそれでいいんだけども、それだったら物語論でやってればいい話であって、別にゲームの語りとしてそれをわざわざぶち上げる必要はあるのかどうかっていう疑問がある。
うん、そうですね、そこは話の作り方だと思うんですけれども、
はい、
なんていうんですか、体験っていうこと自体をどう考えるかだと思うんですね。先ほどおっしゃったレースゲームで、なんか今までできなかったようなこう曲がりが初めてできた時に、やばい、これ、やったよ、みたいな気分とか、あるいはエアーマンが倒せないじゃないですけど、エアーマンが倒せなくて倒せなくて、初めて倒せた時の感覚とか、そういうものって先ほど、僕の方でちょっと、申し上げた、当事者でしかありえない物語が立ち上がるみたいな感覚にすごく近いと思うんですよね。で、要するにそれを物語って呼んでしまうと面倒くさいんですけども、僕の最近の、妄想なのか研究なのか体験なのかちょっとギリギリ感がありますけども、物語っていうことが、やっぱ人間の理解の一種のフォーマットでしかないというふうに考えてまして、要するに物語っていうのは、なんとしよう。まあ、印象的な事件とか、そういうものっていうものが、人間の、まあ、理解のしやすいようなフォーマットとして、まあ、起承転結にうまくまとまってるみたいな、こう、始めがあって終わりがあって中間があるような時間系列で まとまってるみたいな。まあ、そういう、それが物語って呼ばれてるに過ぎなくて、 で、あの、小説とか映画とかは、そういうフォーマットで話をする人たちが、やっぱとても、あの、多かったというか、そうせざるを得ないので、彼らは。あの、そうなってたけれども、あの、人間が、あの、体験することの全体っていうものをもうちょっと切り出していくことが多分できて、で、物語っていうのは、その、ワンオブゼムとして物語があるというぐらいに僕は考えてるんですね。で、ゲームって、あの、いろいろ、こう、その、人間がこう、何かこう、まあ、事件を感じ取ったり、こう、印象的な経験をするっていうことの、フォーマット化の仕方の一つとして、ゲームが、ゲームじゃない、あの、物語があるっていうだけに結構過ぎなくて、で、ゲームっていうのは、物語的なフォーマットにも最終的にアウトプットとして変換されることもあり得るけれども、物語の、こう、要素としての事件みたいなものの束みたいな、その、当事者にしか感じられない事件みたいなものを、こう、ボコボコこう算出するような、そういう、ものとしては、めちゃくちゃよくできてるというか、それ最終的に物語ってことにして語ってやらないと理解できない人、理解できない人たちって言ったら失礼ですけども、リーチしない人たちがやっぱ大量にいるので、で、そういったやった方が既存の議論とかには多分つながりやすいなとは思うんですけれども、ゲーマーの実感としては、確かにそっちにつなげてる人は大してないって言ったらあれですけども、なんか そっちに変につなげき、つなげられてしまうと、ちょっとつなげられすぎだなって感じも、まあ、すると思うであろうことは、容易に想像がつくというか、僕もどちらかというと、まあ、最近はポータルとかが楽しいテーマなので、ビラーズ、それはさらにですね、ちょっと、こう、ゲームをやっている中で、自分がどんどんどん習熟していく、なんかシステムの中でこう自分が超えられなかった方が、あ、超えられたみたいな、そういうこう、感覚を生まれさせるような、まあ、仕組みといいますか。まあ、そういうものがやっぱゲームとしてやっぱあって、でそこの一部を切り取ってうまく連続化させたり、こう、なんか関係性を保ってやると、たまたま物語になるみたいな。で、なんつうんだろうな、物語って先ほど当事者的な物語とかみたいなことを申し上げたのは、要するに単にそのゲームっていうシステムの中の一部として物語って発動することがあるよねみたいなぐらいで考えてる、って言ったらわかりますかね、
まあ、なんか一部をフォーカスしてそういうのが立ち現れてる瞬間っていうのがあるよねという、
で別にそこにこだわる理由っていうのは、そんなに僕個人的にはそんなに強くはないんですけども、あるとしたら、政治的というか、要するにそっちで話した方が受けがいいかなっていう、そのぐらいですね、受けがいいとか理解してもらえる人が多いかなっていう、むしろなんかこう、もっと語りたいことが他にたくさんあるかって言われたら、無論ある、全然ありますよ、みたいな。むしろなんかこう、イコとかの、なんか夜だと、イコの関係性がなぜああいう風に、こう、なんか物語っていうんじゃなくて、ああいう経験が可能になるのはなんでかみたいな話とか、なんか塊魂とかそういうものの方がね、いろいろ、ジェットセットラジオの話とかもね、したいけど、なんかみんな、誰もやってないんだもん、ジェットセットラジオ日本で。みたいな。
ジェットセットラジオやりましたよ。
あ、やりました？どうですか？
いや、もうほんと、なんだろうな、気持ちのいいゲームっていうのかな、さっきその物語、なんだっけ、越えられない壁を越える喜びっていう話をしたときに、ちょっとエクスキューズしようかなと思ったんですけど、
はい。
動かしてるだけで楽しいっていうのはあるよねってい
う。はいはいはいはい、はい。
これ壁を越えるとか越えないじゃなくて、壁っていうのをきちんと、壁っていうのを意識してそれを越えていくっていうのはすごい物語的な理解なんだけど、今までできなかった、なんていうんだろうな、まあ、そこで僕は ちょっとヒューマンインターフェースの話をかませるんです
けど、はいはいはい、
要するにゲームの中のキャラクターっていうのは、うん、自分の手足みたいにこう全くの意識を変えさせずに、操作するっていうわけにはいかなくて、
うん、
コントローラーとか、うん、そういったものを介して、まあ、間接的にしかちょっとリーチしないわけですよね、
うん、
まあ、操作できないわけで、それをその間接的、まあ、なんだろうな、操り人形を綺麗に動かした時の喜びみたいな表現をすればいいのかちょっと悩むんですけど、そのちょっと回りくどい操作をして、あのうまく出来上がった、うまく操作できている時ってすごい気持ちいいよねみたいな感じがあって、で、僕、まあ、あんまり自分の話を持ち出すのもあれなんですけど、
はい、
あの今ちょっと考えてるのはその身体性の基礎っていう話をちょっと考えていて、はい、コンピューターゲームとコンピューター非コンピューターゲーム的なものを分ける部分っていうのはその身体性の基礎ってところをなんじゃないかっていうことをちょっと考えているんですけど。
なるほど。なるほど。
うん、まあ、身体性っていうのと基礎っていうそれぞれのワードをどこまで拡張するかっていうので、使い物になる概念か使い物にならない概念かっていうのが分かれちゃうんですけど、
はい、
まあ、さっきのジェットセットラジオの話で言うとちょっと分かりやすいとは思うんですけど、ジェットセットラジオをやってると、まあ、ガードレールとかをものすごい勢い、ちょっとジャンプして乗っかるだけでものすごい勢いでいく。ガードレールをグラインドし始めたりして、
うん、
そのまま、垂直のであの鉄骨とかも全部走っていっちゃって、
うん、
でそれは現実にはありえない身体性なんだけど、それを偽装して、プレイヤーに提供して、うん、気持ちよく感じさせるっていう部分があるんですけど、
うん、
もうちょっと引いてみても、ポピュラスとかはあんまりスポーツ的な要素はないんだけれども、
うん、
まあ、ポピュラスの例えはどうやって話すればいいか、すみません、今考えながら喋ってるんで、
あ、どうぞどうぞどうぞ、
固定した話じゃないんですけど、ポピュラスとかでも、やりやすいインターフェースとやりにくいインターフェースっていうのはあるはずで、
うん、
単純に言うとポピュラスをマウスでやるかコントローラーパッドでやるかで操作感っていうのは絶対違うはずで、で、画面内で起こってることを解釈してそれに対してリターンをプレイヤー返していくわけですよね、
うん、
その、そのリターンの内容っていうのも、よくできたインターフェースと、あんまり練られてないインターフェースでは感じ方は全然違ってくるはずだと、
うん、
ところでだんだんなんかグニャグニャしてきましたけどこの先に話してって大丈夫なんだろうか、なんかわかんないところがなんかおかしなところあります、
いや、ぼんやりとは伝わるみたいな感じです。
そうですね、
言いたいことのこう方向性は、おそらく理解できるんですけども、着地をさせられないのが今多分、シワさんの中でも今もどかしくて、そこを着地させたいと思ってらっしゃるんだろうなっていう。そこは、意思としては、全然わかります。ちなみに、ちょっと話、もしかしたらずれてしまうかもしれないんですけれども、僕の方で去年の10月14日に書いたエントリーがあるんですが、URL を貼ると、多分、音声ファイルなので後でちょっと見にくいかもしれないんですけれども、音声の人用に URL を、なんか発言してもあれなので、去年の、ハテナ ID ひよこ屋の、まあ、メモと寸評の、ブログ、ハテナダイアリーの去年2008年の10月14日の記事、行動から近くへって題した、エントリーですね。
はいはいはい。
こちらの方で少し伝えられながらちょっと書かせていただいたんですが、 まあ、ジェセットラジオの話を久しぶりに書いたなというか、まあ、なんでしょう。こう、なんかこう、まあ、行為の偽装というか、こう、やっぱ見るっていうこと、あとボタンを触るっていうこと、そこでこうフィードバックが回るっていうことから、我々のなんか知覚とか意識の減少というのはこう、変わっていくっていうことが、本当にどのレベルで生じるのかっていう、これ、もう本当に認知科学系のネタになってくるわけですけども、認知科学系のネタ、やっぱすごく面白いんですよね。面白いんですねって言ったらあれですけど、このエントリー動画にちょっと紹介させていただいたんですけど、逆さメガネの実験、研究っていうのが、あるらしくてですね、まあ、逆さメガネっていうのをかけると、こう、風景が上下反転して見えるらしいんですね。で、それで、まあ、認知、心理科学の人が、こう、立ち小便をしてみたところ、こう、なんか小便が自分のこう、まあ、こう、まあ、まあ、ところからこう、ピューッと、便器に向かっていくのではなくて、全然、変なところから、なんかこちら側に向かって自分の小便がピョーって飛んでくるように見えるらしいんですよ。最初。
はいはいはい。
で、なんじゃこれやって なるらしいんですけど、それが、数週間つけてると、ちゃんと、自分の小便が、こう、自分のところからピューって飛んでいく。まあ、要するに我々が普段感じている感覚に修正されるらしいんですね。逆さメガネずっと着用してると。で、逆さメガネをまた取ると、感覚がうわってまた変になるらしいんですよ。
はいはいはい。
で、これやっぱすごく面白い話だなというのがあって、で、要するに視点、我々がものを見て、聞いて、で、あとそこにこう、外界とのフィードバックみたいなものがある程度、何度も何度も、こう、あって、っていう状況が生じていると、我々の感覚ってこう、結構簡単に騙される、っていうところがあるようでして、
まあ、
トラックアート？
トリックアート。
トリックアート、トリックアートの問題はまた、ちょっと違うんですけども、作詞の問題はですね、一応なんか、そんな厳密に言ってもあれかもしれませんけども、人間の誤認の、錯覚とかっていうのは、やっぱ、段階がやっぱいくつか違っていてですね、まあ、なんか、エッシャーの騙し絵とかありますよね。エッシャーの騙し絵とかをどう見ても、頭のいい人が、ものすごく頭のいい人が、ビュッて頑張ってみても、やっぱなんか変に見えるわけですよね、あれは。
はいはいはい。
で、あれは、人間のこう、学習とかそういうメカニズムに関わってるのではなくて、むしろその、いわゆる本能と言われる領域というか、本当に人間の、どんなに頑張って意識しようとしても、どうにもならない部分の意識の感覚に、あれは関わっていて、これは学習とか、何度も何度もフィードバックのあることをこう、定期的に重ねていっても、修正できない、できないというか、それで修正するとか、それでなんか変になるとかっていうものよりも、あれはもうなんか、むしろセックスが楽しいみたいな、こう、ことに近くて、こう、もう根付いてるわけですよね。で、一方で、その逆さメガネがこう、なんかかけてる間に、見え方が違ってくるっていうのは、むしろこれ何度も何度も同じことやってる間に、状況が変わってくるとかっていう、適応とか学習のメカニズムの中で起こってくることなんですよね。これはもともと我々の体にインストールされているのか、我々の体にインストールすることによってこう、できてくる感覚なのかっていう、これはやっぱ違うわけですね。で、何を言いたいかというと、コンピューターゲームって、そういうこう、学習とか適応みたいなものをこう、人為的にすごく起こしやすくさせる装置に結構上手くなっていて、で、そこでこうなんか、ちょっと嘘の知覚みたいなことっていうのを、どんどんどんどんこう、すり込んでいくって言ったら言葉が悪いですけども、まあ、偽装させるようなメカニズムに結果的にすごくなっているというのがあるなというのがあって、で、 ラフコスターとか読まれました？ラフコスターの面白いのゲームデザインとかである。
ああ、読んでないです
ね。 あるんですけど、まあ、ラフコスターさんが言っていることに僕結構、まあ、7割ぐらい賛成で、彼ゲームっていうのは学習メカニズムとか適応メカニズムでかなりの分捉えられるというか、ほとんど捉えられるって言ってるんですけど、まあ、それちょっと言い過ぎだと思うんですけども、でもまあ、6割、7割は実際僕もそうだと思っていて、例えば、明確なルールがあって、フィードバックが分かりやすくて、で、そこの中で、何をやったらどういうことがついてくるかっていう、その随伴性の認知と言われているようなものが駆動する状況だと、やっぱ学習ってすごく促進されやすいんですよね。何をやったらどうなるっていうことがすごく明確で、しかもそのフィードバックの速度が、何回も何回もリピートの速度が速いと。で、そうなってくると何がどうなるかっていうことが、どんどん、学習がカーッと進んでいって、で、しかもその、フロー体験っていう、まあ、また全然別の話がありますけども、そういう学習がすごく高速にうまくできているような環境っていうのは、やっぱ人間がなんか楽しく感じるっていうことが起こりやすいみたいなことをやっぱ言ってる人がまた別途いまして、で、やっぱその学習のメカニズムみたいなものをすごく起こしやすいのを人為的に作るみたいなのがやっぱゲームの結構やっていることの一つで、で、その学習の中でなんか嘘の感覚をこう叩き込まれるというか、で、その叩き込まれる嘘の感覚がなんかめちゃくちゃやばい、これなんかちょっと神様っぽいみたいな、そういうなんかこう一連のつながりみたいなものがあるなーっていうのが、そういうのがなんか最近考えてる言葉なんですね。
その辺をこううまく利用すると、この間 NHK かなんかやってましたけど、アメリカ軍が兵士の訓練のために
そうそうそうそう、
銃を持った敵に素早く対応できるように訓練するみたいな話が結構わかりやすいのかな。
そう、おっしゃる通り、おっしゃる通り、ここはこの技術は使いようというか、いやー、使われちゃってるなーみたいな、感じですけどね。おっしゃる通り、そこにすごく、ダイレクトにつながる話で、
一時期話題になって、なんか最近あんまり聞かないシリアスゲームの話題とかもそういうのなのかなと思ったけど、なんか、
そこは、シリアスゲーム界隈やってらっしゃる方だと、すごくこう、特に日本人だとジレンマがあってですね、こう、やっぱ海外の研究系の予算って、ものすごく軍事費から出るらしいんですね。日本の研究者が、お金ゲットしようと思ったら、科学技術研究費、科研費と通常呼ばれているものがあるんですが、その科研費を出すのが、まあ、日本の場合も文部省とかから出してくれるっていうか、もぎ取ってくるものなんですけど、これがアメリカ行くと、一部の理系の研究者は、文部省からじゃなくて、これを軍からもぎ取るってことになってるらしくて、そうなると、日本の文部省向けにこう、これは社会に役立つ研究ですって言ってもぎ取って、建前を立てるんじゃなくて、これは軍に役立ちますってこう、話を持ってったりした方が、金をもぎ取りやすいみたいな世界が生じるらしくて、ワンダーランドですね。でも、まあ、やっぱ、普通に、リベラル系とかって言ったらあれですけど、まあ、ちょっと勘弁してほしいなというか、軍事かよ、みたいな、まあ、で、日本人でシリアスゲームやってらっしゃる藤本先生なんかだと、軍事っていうんじゃなくて、もうちょっと、まあ、日本で受け入れられやすいようなタイプのシリアスゲーム。それこそ、まあ、ノートレイは藤本先生の仕事ではないですけど、まあ、学校で今やってる学習内容とかよりもうちょっといいものとか、まあ、そういう系ですよね。まあ、決して軍事に、少なくとも日本もそうです。アメリカの人文系の研究者とかでシリアスゲーム関わってらっしゃる方結構いらっしゃいますけど、人文の人になってくればなってくるほど、 軍事はちょっとなんとかなんないかなみたいな気分で、苦々しい思いで、あの、なんかでもシリアスゲームサミットっていうのを毎年開くと、なんか半分は軍事みたいな、うん、そんな感じです。すいません、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど。
さらに脱線していくと、なんかこう、エンガジェットとか僕好きでよく見るんですけど、はい、その辺で割とダーパの情報とかが出てきて、こんなことやってるよみたいな情報が出てて、まあどんどんバーチャル化していこうっていう方向性は多分あって、それってでもこう別に軍事に限ったことじゃなくて、
うん、
割と一般的になりつつあるのかなという意識が。まあ、バーチャルって手軽だよねっていうのがまず、あ、やめよう、この話がなんかすごい散漫になってきそうなん
で、ああ、そうなんですよ。広がりが実はすごくやっぱある話だと思うので、
広がりがつきそうです、つきすぎそうで、ちょっとやめましょう。
はい、
結
構話しちゃったかな、ね、あ、ちょっと、よろしいですか。
はい、どうぞ。
あ、ハリーさんの、あの話にも反応されていらっしゃって、で、この話のツッコミは、結構いいツッコミをしてるなぁと、思ったんですけれども、ノミックに関しては、ルールの問題ではちょっとないかなと、ルールっていうか、ノミックはやっぱルール固定っていう話よりも、またもうちょっと別の話かなと思ったんですけど、その、ゲームが時間の経過によってなんか身体に蓄積されていくみたいな話ちょっと書かれてましたけれども、身体的要素に内包されていく時間の要素がみたいな話されてましたけども、ここは、おっしゃる通りだなというか、そうだなと思いましたっていう、僕もそう思いますっていう、うん、ことですね。うん、
そのゲームの定義論の話を、まあ、いくつか一時期、それこそ4年前に、RGM 行こうかな、やめようかなみたいなことを考えてたとき、あ、行こうかなと思ってたときに、よくその辺の話を読んだんですけど、
はい、
要するにプレイヤーをどう想定するかっていうところで、
はい、
まあ、ある種概念的な完全なプレイヤーっていうのを想定してて、
うん、
で、ルールのことは完全に知っているし、勝ちパターンも完全に分かっているみたいな、うん、そういう完全なプレイヤーを想定した上で定義論っていうのは進んでて、いや、そうじゃねえんじゃねえのみたいなところを、思ったのがスタート地点で、うん、まあ、時間の進行とともに、まあ、最初はルール知らなくても、やりながらルールを覚えていくっていうことができる。うん、できたりするし、例えば将棋とか囲碁のプロがもうあれ、もう日々将棋とか囲碁のことを研究してて24時間そのことばっかり、24時間考えてるかどうかわかんないですけど、365日そんなことばっかりやってる人たちが、ありえないような簡単なミスをして負けたりするっていうのは、それはプレイヤーはそういう概念的な存在じゃないからだよねってい
う
話で、
そう
です
ね、
で、固定してる固定してないっていう話は、実際の人間からは認知できない、
うん、そうですね、おっしゃる通りだと思います、
ですよね、まあ、そんなところに注目する意味ないじゃんってい
う、
うん、まあ、思ったところなんですけど、はい、質問の回答になってますか、
はい、この辺は認識として僕も全く同じで、ハリーさんの批判としてはちょっとあれ当たってないかもなとは思ったんですけど、なんかおっしゃられてること、おっしゃられたいことは、全然同意です。で、まあ、ハリーさんの批判がちょっと、同僚的問題は結局、僕が路地の問題とかに入っていくので、申し訳ありませんみたいな感じなんですけど、なんでしょう。まあ、ハリーさんですけど、まあ、ジュールもそうだと思うんですけども、おっしゃってる通り、まあ、丸バスゲームとか単純に考えれば、こう、丸バスゲームが面白くなるし、面白い瞬間と面白くなくなる瞬間ってあるよね、みたいな話って、やっぱ、すごくゲームとは何だろうってことを考える、すごく基本的な議論の一つとして、やっぱもうあると思うんですね。 で、そして丸罰ゲームっていうものが、こう、まあ、多少あったものもある人なら、こう、まあ、せいぜい1時間もやってれば、あ、これこういうパターンで、はい、はい、はい、引き分けにしかならないねっていうのも分かってくるわけですよね。で、まあ、ただ、引き分けになるっていうことが分かってくるまでの間っていうのは、やっぱ、全然というか、まあ、結構楽しくやれたりして、で、その、ゲームっていうもの、形式として、丸罰ゲームをゲームでやるかどうかっていうのは、やっぱ、すごく議論がしにくくて、っていうか、してもちょっと、ナンセンスかもな、みたいなところがあって、こう、丸罰ゲームは、丸罰ゲームマスターになってしまった状態だと、ゲームかどうかって言われると、ちょっとあんま、まあ、形式としてゲーム、こうやって定義次第ってゲームかもしれないけど、正直ちょっと楽しめないから、もはや俺にとってはゲームではないみたいな感じになるし、全くやったことのない人にとっては、楽し、いや、できるんじゃないみたいな感じにしかならないし、そこは議論不可能な、丸罰ゲームはゲームかっていう形で議論しちゃうと、そういうわけのわからない議論に陥っていくので、やっぱそこでこう、プロセスの中でこう、ゲームという現象があるかみたいな話をするしかないみたいなところがやっぱ出てくるんですよね。で、ハリーさんもそこはおっしゃられていて、ジュールもそれは気づいていることではあるんですよね。うん。で、そういう感じ。で、あとその、まあ、もう一つ僕が、3、4年前から結構ちょくちょくと書かせていただいていることをちょっと宣伝というか、まあ申し上げますと、80年代から90年代ってずっと日本のゲームがアメリカよりもなんかやたらと思うけど、たまたまなのか何なのか、ここはいろいろあるんですけど、すごく日本のゲームがうまくやれていたことの一つというのが、チュートリアルがやっぱものすごくうまいっていうのがあるわけですよね。その、要するにこう、ゲームっていうもののルールとか、まあ、いろいろ束になってるところを、どうやればこのゲームをこう、なんかプレイできるようになっていくのかっていうふうに、こう、うまく誘導するみたいな仕組みっていうのを、マリオとかものすごくうまく作ってるわけですよね。で、そういうところが、なんていうか、ゲームの面白さみたいなのの源泉とか、言われるところに、話として入り込んでしまっていて、こう、だから、チュートリアルの方がもしかしたら、ゲームという概念にとってものすごく本質的な部分かもしれないみたいな議論がむしろできるはずだろうっていう。で、まあ、この話結構ね、いろいろ僕の中では重要なテーマになってるんですけど、そういう感じで、まあまあ答えというかコメントにうまくなってるかどうかあれですけど、で考えてますっていう。
はい。もう最近すっかりマニュアルを読まない人間になっちゃったんですけど、ゲーム買ってきてマニュアル読まないでいきなりゲーム機にセットしてゲーム始めちゃう人間になっちゃったんですけど、それはチュートリアルがうまくできるようになったからなのか、自分がそういった方法論を得得したからあんまり考えなくても、その今までの文法でゲームができるようになっているのか、どっちなのかなっていうのはずっと、疑問に思ってて、まあでも別にどっちでもいいやと思って検証しないできたんですけど、最近のなんか逆にチュートリアルうぜえみたいな話が最近よく出てて、
はいはい、
チュートリアルの考え方っていうのはすごく重要だよなと思うけど、あんまりなんか話にならないみたいな寂しさは、すごいそこにはすごく関心を持ってたと思うんです。
はい、
うん、
もうちょっとじゃあ話を続けさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、ごめんなさい。
むしろ、なんていうか、対話しながら話ができるととてもありがたいので。僕は比較的学者としてはドキュンな方なので、ドキュンな話を最近たくさんしてるんですけども、作品っていう単位をそもそもどう取られるかって話がどんどん難しくなってきてるなっていう話がやっぱあると思うんです。
最初のところがよく。
作品と呼ばれる単位。例えば一つのゲームと呼ばれる単位。一つのパッケージっていう単位を議論するのが、 やっぱかなり難しい段階が、いろんなレベルで来てるなっていうのがあると思ってまして、作品が複製されるとか、作品が似たような作品ができるとかっていう話とかいろいろありますけど、なんかこう、特に、最近特に顕著になってるのは CGM 系の話ですけど、例えば、ウィキペディアとか、初音ミクのこう歌とか、ああいうものとかを作品として語るのって、すごく難しいじゃないですか。どの段階が作品なのみたいな。で、この段階が作品ですって言って、誰かが決定しちゃうと、絶対誰かがやじるんですよね。のまねこ問題とかもそうですけど、で、これが作品ですって言って、しかもそれ売り出しちゃったりしたら、もうみんなすごくこう、まあ、炎上するわけですよね。で、まあ、作品っていう概念は、あと、まあ、オンラインゲームでもそうですけど、RMT、リアルマネートレードの話ってあるじゃないですか。で、リアルマネートレードで、こう、リアルマネートレードやった、まあ、ユーザーを、訴訟するときに使われた議論で、こう、RMT をやったユーザーさんが、キャラクターを売買したと。で、キャラクターを売買したんだけども、それは、そのキャラクターは、ゲーム会社の著作物であるから、お前はそれを売買したらならんというような議論があったんですね。でも、ゲーマーとして言えば、ちょっと待って、俺が頑張って100時間育てたデータだけどってなるわけですよね。で、そこをこう、なんかこう、ゲーム会社の著作物だって言われると、やっぱそれはすごく違和感が残る。で、作品というか、そこにこう、何かを、作品っていうのはこう、何かこう、まあ、精神的動作物の結果みたいなこう、定義を、今の著作権法だとされてますけど、何かこう、誰かが頑張って作ったものの結果みたいなものっていうのが、まあ、作品っていう概念の一つ支えているとすると、それも、RMT でその、やられてる、オンラインゲームのキャラクターの著作権が誰にあるかっていうのも、全く、曖昧模糊とした話にもなってますし、こう、作品っていうのがこう、一個の誰かがこう、そこで、誰かが一人で苦労して作った作品みたいなものっていうのが、やっぱすごくやりにくくて、で、コンピューターゲームも、こう、まあ、一個の作品っていうパッケージがあるっていうよりも、やっぱ、まあ、ちょっと、文学系の重要にちょっと言い方としては似ちゃうんですけれども、こう、やっぱゲームとプレイヤーが、こう、関係した中で、これは俺が作ったプレイヤーだみたいなものっていうのが、プレイヤーの側の意識によってなんか一つできてくるみたいなところがありますよね。で、あとその、ゲームのジャンルとかもそうで、例えば、シューターの話とかって聞いてると、今いきなり、ドドンパチと大王城とか、虫姫様とか、いきなりやってクリアできる人って、まあ、いないと思うんですけど、いや、もしかしたらいるかもしれませんけど、いきなりあれをやって、やばい、マジ楽しいとかって思う人って、まあ、ちょっと、少ないかな、みたいな状況だと思うんですけど、むしろ、シューティングゲームとかってこう、一つのシューティングゲームがあるっていうよりは、こうシューティングゲームプレイヤーとシューティングゲームを作ってる人たちの共同体みたいなものがなんかこう、あれ一個でなんか巨大な CGM みたいなイメージで捉えた方が近いかなっていう感触が、ちょっと言い方がぼやっとした、生半可で恐縮ですけど、あって、チュートリアルも一つの作品の中で完結してないんですよね。どう考えても。どう考えてもって言うと言い過ぎですけど、まあ、虫姫様とか、まあ、ドドンパチ大王将みたいな超ミラクル難しい作品があり、で、まあ、80年代からやってる人とか、まあ、そんなに少ないかもしれないけど、まあ、ゼビウスとか、あるいはグラディウスとか、まあ、レイフォースとか、そういうとこでこう、もうちょっと前段階でこう、どうやるゲームかっていうのを植え付けられたり、もうチュートリアルとかは結構されていて、で、そこでこう、どんどん上手くなっていったりしていて、そういう作品がやっぱ相対をプレイしてるみたいなところがありますよね。で、RPG もそんな感じがしていてですね、アンリミテッドサガってやられました。 アンリミテッドサガってやられたことあります？
あ、ちょっとだけやりました。
あ、あの、あれひどい作品っていうか、あの、何をどうプレイすればいいかわからない作品じゃないですか。で、あれ RPG って言って、2003年 ?2002 年頃に提示されると、やっぱみんな固まりますよね。固まるっていうか、ちょっと、ウィッチみたいな感じですよね、やっぱあれ。あれはこう、やっぱ作品として、あの、もう新しいジャンル作ろうとしてますよね、ほとんどは。もう今までの。
すごいこう、なんか、ラディカルというか、すげえなっていう。
ちょっとラディカルすぎて、お前ちょっとチュートリアルうまくやらないでこれ無理だべ、みたいな世界ですけど。で、結構あれは作りなんですけど、ドラクエ2とかの、あの、ちょっと話飛びますけど、まあ、アニメテスターが荒い作りですけど、あ、同じ荒い作りという話で言うと、ドラクエ2も実は、なんか開発秘話とか聞いてると、あれすごい作り荒かったらしいんですよね。あの、ドラクエ2って、あの、作りが実はすごく荒かったという裏話があって、プレイヤーが、チュートリアルとかが実は全然調整されてない、全然って言うと言い過ぎですけど、かなりいい加減らしいんですよ。あの、中村浩一とか、こう、88年だかの対、あの、堀井さんと対談で言ってますけど、ドラクエ2は、実は、出荷するまでに、投資で一回も我々プレイしてないんですって言ってて。あの、バランス最後の方に行くにつれて多分すごいどんどんめちゃくちゃになっていくはずですって言ってて。で、確かにめちゃくちゃっていうかみんなあれこう、やばい、難しいとか言って楽しんでましたけど、あの、開発者側からの実感からすると、あー、ちょっと適当に作っちゃったなってことらしいんですよ、どうやら。
それいい話ですね。
そうなんですよ。
すごい素敵な話ですね。
うん。で、一番最初の方はちゃんとやったらしい、あの、ある程度バランスうまくやったらしいんですけど、こう、
はいはいはい、
めちゃくちゃなものでも、やっぱその、ドラクエ1でやり方はもうある程度植え付けられていて、で、ドラクエ2の最初の方はうまくいってて、はいはい、で、後半に行くにつれ、まあめちゃくちゃになるわけですけど、ドラクエ1、2全体でやっぱチュートリアルとして機能してるんですよね、あれやっぱ。2の後半がめちゃくちゃだったとしても、あの、なんかやり方全然わかるみたいな。うん。で、まあ、ここら辺議論いろいろつつかれると本当はなんかいろいろある話はしてるんですけど、あの、RPG とかだと、あの、先に単体プレイしてるっていうか、やっぱ、ドラクエから続くも、
はい、
RPG を今、まあ、あの、僕とか岸和田さんが何か一つプレイするっていう時に、こう、作品一つだけプレイするっていうよりは、やっぱドラクエから続く総体をプレイしてるみたいな、トータルをプレイしてるみたいなところって どうしてもありますよね。そこでそのチュートリアルって話も、こう、どうしても、なんていうんでしょう、そういう総体の中で議論しなきゃいけないような面倒くささが多分生じてきていて、で、その総体から外れるものを作ろうとしたときに、またチュートリアルっていうものをどのぐらいうまくこう、押し込めるかが、こう、なんかゲームの楽しみにすごく直結していくみたいなところがあり、こう、なんでしょう。ちょっとなんか、こう、ビジョンは脳内では見えてるんです。ちょっとうまく伝えきれてないのかなっていうのはあったんですけど、
ね。ゲームの話をしよう。2巻と3巻を最近ようやく買いまして、その中で、あの、今までゲームをやったことがなかった夫婦がリッチレーサーにハマるまでの話っていうのがあったんですよ。
ああ、いい話ですね。
で、その中で面白かったのが、罰が進む、罰がアクセルなわけないじゃんと思ったっていう話があって、リッチレーサーのアクセルって罰ボタンなんですけど、
はいはい、
その、車を前に進ませるためには、丸だろうみたいな、いう感覚を、そのゲームをやったことなかった、その、人は思って、その罰がアクセルだっていうことに気づくまでにすごい時間がかかったっていう、すごい時間がかかったとか言って話があって、あ、それってなんか、なんかこう無自覚なこうチュートリアルみたいなのがあるよなっていうのが ションの×ボタンが決定ボタンで、三角、四角ボタンとか三角ボタンがキャンセルボタンだったりするっていう。
ありますよね。
文脈がありますよね。
はい、
で、そういうのにすごい、その辺がすごい面白いなと思う。そういうのがこう、確かに、決定が×なわけじゃないじゃんっていうのは、あるよなと思って。その辺、あと、僕は、そのチュートリアルがこう作品のつながりとしてあることのメリットとして、僕はシューティングは後追いのファンでして、
はい、
ここ1年か2年ぐらいで意識的にシューティングを勉強しようと思って、シューティングを始めたんですよ。
はい、
学生から会社員になるにつれて時間なくなるよな、シューティングみたいなのが楽しめるといいなと思って、シューティングを始めたんですけど、シューティング、のこう結構熱烈なファンの人がそういうシューティングの系譜を結構まとってくれる意味っていうのがあるんです。
はい。
で、そういうのを見ていくと、そのなんていうんですかね、無意識的なそのチュートリ作品のつながりによってできているチュートリアルみたいなものをある程度認識することができるっていう。まあ、その辺は、IT 革命の恩恵、どっちかっていうと IT 革命の恩恵なんでしょうけど、何が言いたいのかまた分からなかった。
ちょっと昔の90年代、97年、8年とかだと、ゲーミスト増刊号とかで、そういうのがフォローされてたりしたんですけどね。
そういったやつの逆の反応として、
はい、
シントルシリーズの中に初めての RPG っていうのが確かあったと思うんです
けど、
そういうのも出てくるよねみたいな、その初めての RPG っていうのを見ると RPG っていうのがどういう風に認識されてるのかっていうのを逆に表してるんだろうなと思ったんですけど、まあ別にそんなのにあんま興味なかったんで別に触ってないんですけど。
それに近い話で言うと、同じゲームの話をしようの一環で、ポプロクロイスト物語ってあるんですよね。96年頃にプレイステーションで出た。で、一応それからシリーズ化されてる。主に低年齢層向けの RPG シリーズですけど、で、ポプロクロイスト物語の説明書がめちゃくちゃ丁寧だというのに感動したという話が書かれていて、でヒットポイントとはっていうのがちゃんと書かれてるんで、ポプロクロイスのあたりは。
はいはいはいはい、
ヒットポイントとはとかって今時書かないよねみたいな。確かにそうかもなみたいな、こう。で、やっぱ10歳以下とか、まあ小学生が初めてやる RPG としてポプロクロイス物語位置づけて売ろうとしていて、で、それ考えた時に、まあ、ドラゴンクエスト1が一番最初に、まあ8年代に果たした役割と同じことを多分しなきゃいけないだろうなってことをポプロクロイス物語はやっぱ意識的にやっていて、まあそういうこうジャンル相対としてもなんかこうやり込んでるユーザーが絞られてきたっていう世界が、まあシューターみたいにこうなんかどんどんどんどん熟練ゲーマーだけで絞んでいく世界みたいなものっていうのを再更新しなきゃなみたいな意識っていうものをうまく引き継ぐゲームがちゃんと出てってますよね。で、ポプロクロイス物語もそうだし、まあ、ドラクエも、やっぱそこら辺すごく、ちゃんと役割を果たしてるというか、FF だけだと多分しぼんでいったというか、FF ってめちゃくちゃシステム、こう、複雑、高度化していったので、あれだけやってると多分、いろんな人が、わかんなくなっていっただろうなっていう気はしますよね。
ごめんなさい、ちょっと席外します。
はい、はい、はい。
はい、ちょっとお待ちください。
一旦録音切りますね。